蘇られたイエス様は、自分たちを裏切って逃げていったはずのその弟子たちと一緒に食事をしてくださいました。それは、あなた方は大切な存在なんだという証でもあります。そして、イエス様は弟子たちに言われたんです。私について、モーセの律法と預言者の書と詩編に書いてある事柄は、必ずすべて実現する。これこそ、まだあなた方と一緒にいた頃言っておいたことであると。イエス様ご自身が、聖書を解き明かしてくださったんです。こんな素晴らしいことないですよね。モーセの律法と預言者の書と詩編に書いてある事柄、これ聖書全部ってことです。イエス様ご自身が聖書の解き明かしをしてくださって、この聖書に書かれている事柄は私について語ってるんだと教えてくださったんです。それだけではありません。イエス様さらに言われました。メシアは苦しみを受け、三日目に死者の中から復活する。また、罪の許しを得させる悔い改めがその名によって、あらゆる国の人々に述べ伝えられると教えてくださいました。聖書は、キリストの十字架と復活、そして神様の救いのご計画が全世界に述べ伝えられているということを語っているんだ。ということをイエス様自らが教えてくださったんです。弟子たちの恐れおののきうろたえ疑いのど真ん中に立ってくださったキリストは、彼らの心の目を開いてくださいました。私たちも日々の生活をしていく中で、いろいろな恐れ、おののき、うろたえ、疑いの中に、そのただ中に日々生活しているんだと思います。健康の不安が出てきます。病との戦いがずっとずっと続いていきます。仕事の課題は山積みです。人間関係の問題もあります。そしてやがて、私たちは愛する者の死と向き合う。そして自らの死と向き合って行かなければなりません。でもキリストは、そんな私たちが抱える恐れ、おののき、うろたえ、疑いのど真ん中に立ってくださって、私たちの心の目を開いてくださるのです。そんなイエス様は弟子たちに約束して言ってくださいました。エルサレムから始めて、あなた方はこれらのことの証人となる。私は父が約束されたものをあなた方に送る。高いところからの力に覆われるまでは都にとどまっていなさいと。父なる神様が約束された聖霊をあなた方に送るよ。あなた方は新しくされていくよ。あなた方の働きによって世界は新しくなっていくよ。キリストは言ってくださったんです。恐れ、おののき、うろたえ、疑いのただ中にいた弟子たちは、このルカによる福音書の最後のところでは、大喜びでエルサレムに帰り、絶えず神殿の境内にいて、神を褒めたたえていたって言うんですね。イエス様が捕らえられたとき、恐ろしくて恐ろしくて恐ろしくて仕方がなくて、逃げ出してしまった弟子たちです。イエス様のことを三度も知らないって言った 弟子たちです。復活したされたキリストがただやかに立ってくださっていても、恐れおののき、うろたえ、疑った弟子たちです。エルサレムにいては、自分たちも捕まってしまって殺されてしまうんじゃないか、そんなことにビクビクしていた弟子たちです。でもそんな弟子たちが大喜びでエルサレムに帰って、絶えず神殿の境内にいて神を褒めたたえていたって言うんです。恐れおののき、うろたえ、疑いの中にいた弟子たちは大喜びで神を褒めたたえるものへと変えられていったんです。弟子たちは新しくなったんです。変えられるんです。あの弟子たちが変えられて新しくなったからには、私たちも変えられるんです。私たちも新しくされるんです。弟子たちが新しくなり変えられていく、私たちも変えられて新しくなる、一体どうしてでしょうか。45節の御言葉です。イエスは聖書を悟らせるために彼らの心の目を開いてくださったからです。そして50節、イエスはそこから彼らをベタニアのあたりまで連れて行き、手を挙げて祝福された。そして祝福しながら彼らを離れ天に上げられたからです。2000年の昔、弟子たちの心の目を開いてくださって、手を挙げて祝福してくださったキリストは、祝福をしながら天に昇られていきました。キリストはきっとその挙げられた手をそのままずっと挙げておられて、私たちのことを祝福していてくださるんだと思うんです。2000年前に弟子たちを祝福されたのと同じように、私たちをも豊かな祝福を与え続けていてくださる、それが私たちの信じる主イエスキリストです。聖書を悟らせるために彼らの心の目を開いてくださったイエスキリストは、今日私たちの心の目をも新しく開いてくださいます。2000年前、彼らをベタニアのあたりまで連れて行き、手を挙げて祝福された、そして祝福しながら彼らを離れ天に上げられたイエスキリストは、その祝福を今日あなたにも私たちにも注ぎ続けていてくださるのです。そしてキリストは語ってくださいます。あなた方に平和があるようにと。今日から始まっていくアドベントに向けての新しい1週間、私たちの生活にはいろいろな出来事が起こってくるでしょう。弟子たちのように時には疑い、時には逃げ出したくなる、そんな出来事も襲ってくるかもしれません。でもその私たちのただ中に、私たちの経験する出来事の真ん中に主は立ち続けていてくださって、私たちの心の目を開き、私たちを祝福し続けていてくださる。そのようにしてキリストの祝福を受けた私たちは神様の愛する子供とされています。 だからあなたは大丈夫。どんな出来事が襲ってきたとしても、たとえ死の影の谷を歩むようなことが起こったとしても、神様の祝福から私たちを引き離すことはできない。だからあなたは大丈夫。その恵みを私たち確かにいただいて、喜びのうちに新しい一週間へと踏み出していきましょう。お祈りをいたします。天の父なる神様、イエス様を私たちの救いのためにこの世へとお送りくださり、十字架の歩みの後に死をも打ち破り、私たちと共にキリストを与えていてくださいます恵みを覚えて感謝をいたします。私たちの踏み出す一週間の歩みの中には、さまざまな試練や困難がありますけれども、そのただ中にキリストは共にいてくださり、私たちの心の目を開き、平安があるようにと語っていてくださいます。どうかそのことに支えられて、新しい一歩を踏み出すことができますように、私たちを支え導いてください。そしてそのように踏み出した私たちが、この世界に平和を作り出していくことができますように、私たちはあなたの平和の道具として用いてください。この祈りを私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。賛美歌385番を賛美します。ご起立ください。
ご着席ください。ただいまより共に聖餐を祝います。この聖餐には信仰を言い表し、洗礼を受けて主イエスキリストの弟子となられた方たちに預かっていただくことになっております。会衆の皆様の中でまだ洗礼を受けておられない方たち、幼児洗礼、小児洗礼を受けてまだ信仰告白式を終わっておられない方たちはこれを受けることができません。配産の担当者がお近くまでパンと杯を運びましても、これをお取りにならないようにお願いをいたします。しかしながら、私たちの教会の切なる願いと祈りは、今日はまだこの聖餐を受けることのできない方たちが、主イエスこそ私の救い主、その信仰を明確に言い表し、主と一つに結ばれる洗礼を受けて、私たちと共々に聖餐に預かるようになってくださるということであります。その日がお一人一人の上に一日も早く備えられることを、心から願い祈るものであります。式辞。私たちは今主イエスキリストの定められた聖餐に預かろうとしています。主は私たちの罪のために十字架にかかり、その死によって世をあがない、私たちを招いて勲のないままに神の子とし、永遠の命を約束されました。その計ることのできない愛と恵み等を私たちの心に刻みつけるために、主は聖餐を制定されました。ふさわしくないままでパンを食し、主の杯を飲む者は、主の体と血等を犯すのである。また、主の体をわきまえないで飲み食いする者は、その飲み食いによって自分に裁きを招くと勧められています。顧みて各々の罪を深く悔い改めなければなりません。このようにして信仰と真実とをもって聖餐に預かりましょう。キリストの体と血とに預かるとき、キリストは私たちのうちに親しく臨んでおられます。またこの恵みの印は、私たちすべてを主において一つにします。今、御霊の神に支えられて、この聖餐に預かり、ひたすら主に仕え、その戒めを守り、互いに愛し合いながら、主の再び来たりたまう日を待ち望みたいと思います。聖定の御言葉。私は、主から受けたことをまたあなた方に伝えたのである。すなわち主イエスは渡される夜、パンを取り感謝してこれを裂き、そして言われた、これはあなた方のための私の体である。私を記念するためこのように行いなさい。食事の後、杯をも同じようにして言われた、この杯は私の血による新しい契約である。飲むたびに私の記念としてこのように行いなさい。だからあなた方はこのパンを食し、この杯を飲むごとに、それによって主が来られる時に至るまで主の死を告げ知らせるのである。祈祷を捧げます。天の父、御子イエスキリストの苦難と死、復活と昇天とを覚え、この聖霊天に称えられている大いなる恵みを感謝いたします。深き憐れみにより私たちの祈りを聞き、御言葉と御霊とをもってこのパンとブドウ酒とを祝し、これを聖別してください。救い主イエスキリストの御胸に従ってこのパンと杯とを受け、聖なる命に預からせてください。御子と御霊と共に支配される全能の父に、よよ限りなく栄光がありますように。アーメン。 招きの御言葉、すべて重荷を負って苦労している者は私のもとに来なさい、あなた方を休ませてあげよう。神はその独り子を賜ったほどにこの世を愛してくださった。それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。主の恵み深きことを味わいして、ただいまより拝参をいたします。受けるべき方でお手元にパンが届いていらっしゃらない方はいらっしゃいますでしょうか。これは私たちのために裂かれた主イエスキリストの体です。あなたのために主が命を捨てられたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持ってここに現臨したもうキリストを味わうべきであります。アーメン。生産を受けるべき方でお手元に杯が届いておられない方はいらっしゃいますでしょうか。これは私たちのために鳴らされた主イエスキリストの血潮です。あなたのために主が血を流されたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持ってここに現臨したもうキリストを味わうべきであります。アーメン。
感謝の祈祷を捧げていただきます。
慈愛の神、あなたは限りなき憐れみをもって私たちを招き、主の晩餐に預からせてくださいました。深く感謝いたします。あなたはこれによって御子イエス・キリストの贖いの恵みを私たちのうちに確かめ、私たちの罪を許し、汚れを清め、とこしえの命を与え、御国の世継ぎとしての望みを固くしてくださいました。今聖霊の助けにより感謝を持ってこの体を生きた聖なる供え物として御前に捧げます。私たち主の体の枝である自覚がいよいよ深くなり、ますます励んで主に仕えることができますように、またキリストの復活の力を知り、その苦しみに預かり、折を得ても得なくても御言葉を述べ伝えることができますように、主よ、常に恵みと祝福と私たちに満たしめ、終わりの日までその平安のうちを歩ませてください。主イエス・キリストの御名によって祈ります。
アーメン。信仰告白、使徒信条を告白いたします。ご起立ください。使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により手宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちより蘇り、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわう。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。ご着席ください。感謝と献身の印として、献金をお捧げいたします。
天の父なる神様、今日もあなたに呼ばれてここに集うことを許され、心から感謝いたします。11月が終わり、来月からクリスマスを迎える大切な日々が始まります。どうぞ今日の御言葉を私たちは心に留めて、新たにアドベントを迎えることができますように、どうぞお守りください。今日ここに来られなかった方々も一人一人どうぞあなたの祝福をお与えください。今捧げましたものは私たちの心からの感謝と献身の印です。どうぞ清めて御用のためにお使いください。この祈りを主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。
報告をいたします。本日の礼拝後の集会ですけれども、クリスマスの飾り付けがございます。ランチサービスを行いながらになりますが、ご協力をよろしくお願いいたします。その後、事前準備会、礼拝伝道部会、会計部会を行います。今週の予定です。11月28日火曜日、午前10時30分から聖書講座となります。30日木曜日午後6時40分から祈祷会、そして12月2日の土曜日午後3時から礼拝準備を行います。来週の予定です。教会学校の礼拝が午前9時から、その後に入門講座、来週の聖日礼拝はアドベントの第一聖日の礼拝となります。礼拝後に教会全体協議会、12月定例役員会を行います。またどうぞ謝恩日献金にご協力ください。他にご報告はございますでしょうか。
伝道礼拝部からです。集会の報告にはありましたが、本日、クリスマスの飾り付けがあります。いつもでしたら、司法月報発送作業を、礼拝直後行っていますが、今日は、クリスマスの飾り付けを行い、部会のタイミングでちょっと、司法月報発送作業をしたいと考えておりますので、ご協力いただければと思います。よろしくお願いいたします。
おはようございます。昼食担当からです。本日の昼食は豚汁とそれからわかめご飯なんですけれども、たくさん用意がありますので、よろしかったらぜひ召し上がって温まってからお帰りいただければと思います。
唱詠544番を賛美した後、主なる神様の祝福を受けてそれぞれの場所へと派遣されていきましょう。ご起立ください。仰ぎ声願わくは、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりとが、あなた方一同と共にあるように。アーメン。
以上で本日の礼拝は終了となります。